はい、それではイザヤ書の28章と今日は29章までいきたいと思います。ですね、このイザヤのこの予言のこの大まかな流れをもう一度おさらいしますとですね、まずエルサレムから始まり、そしてエルサレムの中で起こっていることをイザヤがこの神様の言葉を語ってですね、どんどんビジョンが広げられました。ユダの地域、それからイスラエル、北イスラエルも含めてですね、そして諸国への予言というのが、確か13章から始まったかと思いますけれども、そして最後のところで、このイザヤの黙示録とも呼ばれている全世界ですね、全地に対する神様の裁き、およびそれを通してイスラエル、神様の民が救われていくところをこの前まで読みました。そしてまたフォーカスがそのイスラエルの中に戻っていきます。そしてこの具体的なですね、イスラエルが抱えていた、ユダが抱えていた霊的な問題について神様がお語りになるんですね。とても興味深いです。今日もメッセージの題を一言つけるとしたらどうでしょうかね。神の眠っていて神の言葉を聞けないものとかですねそういうふうに言うことができるかもしれません。神様の教え、言葉を聞けなくなってしまっている時代、またその人々についてこの語っていま す、ね、では早速28章の1節から4節までをお読みしたいと思います。ああ、これはため息の声ですね。ああ、エフライムの酔いどれの誇りとする冠、その美しい飾りのしぼんでゆく花、これは酔いつぶれた者たちの肥えた谷の頂にある。見よ、主は強い、強いものを持っておられる。それは差し通して荒れ狂う氷の嵐のようだ。激しい勢いで押し流す豪雨のようだ。主はこれを力いっぱい地に投げつける。エフライムの酔いどれの誇りとする冠は足の下に踏みにじられ、肥えた谷の頂にあって、これを美しく飾る花もしぼみ、夏前の初なりのイチジクの実のようになる。誰かがそれを見つけると、それを手に取ってすぐ飲み込んでしまう。今どういう情景かお分かりになったでしょうか。エフライムというのはこのイスラエルのちょうど真ん中あたりにある肥沃な土地です。で、北イスラエルの代表的な部族なので、これはもう北イスラエルを表していると考えて OK です。そしてそこに肥えた谷がある、つまり肥沃な土地があり、花も咲いているですね。そこにこの氷の嵐があり、豪雨があり、あるいは花もしぼみ、そして初なりのイチジクの実とありますね。イチジクの実、美味しいですね。イスラエルで食べるともっと美味しいんですよ。食べましたけれども、安くて美味しいですですね。柔らかいですね、イチジクの実ですね。そして、それを見るとですね、あって言ってですね、で初なり、 あのね7月の初めぐらいが一番味があって美味しいらしいですね。でそのこと話してるわけですけれども、すぐに取られてしまうということなんですが、これは何を指しているのかと言いますと、北イスラエルに紀元前722年にアッシリアが襲い、そして北イスラエルが滅んで、アッシリアに捕らえ移されていく姿をここで描いているわけなんです。誇りとする冠とか、美しい飾る花とか、肥えた谷とかですね、それはこのエフライム、イスラエルのこの豊かさを表している、物質的にそのように豊かになっているということを表しているわけですね。そして酔いどれというのは、文字通り酔っ払っている姿もたくさんあったことでしょう、あったと思います。そして霊的には、物質的な豊かさの中で安逸を貪っている姿なわけなんですね。それを主が踏みつけられた、アッシリアを通して踏みつけられたというその内容になっています。では次を読みますね。5節と6節ですが、 その日万軍の主は民の残りの者にとって美しい冠、栄の飾り輪となり、裁きの座につく者にとって裁きの霊となり、攻撃してくる者を城門で追い返す者にとって力となられる。北イスラエルはアッシリアを通して神様に裁かれたけれども、神様は残りの者を置いていてくださる、神様に立ち返る少数の者を置いてくださるという約束がここに書かれているわけなんです。で、実にですね、この第二列王記を読んだり、また他の箇所を読むと出てくるんですけれども、例えばヨシアが、この南ユダのヨシアが宗教改革を行った時に、この北イスラエルのところにもですね、ヒゼキヤの方ですね、ヨシアも宗教改革しましたけど、ヒゼキヤの方だと思いますが、杉越の祭りを呼んだんですね。そしたらもうほとんどの人がバカにするわけですよ。もう全然関心がないんですよね。けれどもわずかにエルサレムにまで礼拝にしに来た人がいることが書かれていますですね。でこのように残りのものがいるわけなんですよね。神様の裁きの中でも残りのものがいる。で、その残りのものは万軍の主が美しい冠、栄の飾り輪になっているんだということであります。素晴らしいですね。物質的なものにより頼んでないで、その物質的なその栄光とかその豊かさとか美しさというものにより頼まないで、主が自分にとっての美であり豊かさでありですね、ということなんですよですね。私たちの求むべき姿ですね。主の実が豊かさであり、そして美しさなんだ。そして次に裁く座につく者にとって裁きの霊となるというのは、今度はそういう残りの民、減り下って神様を求める人たちが神と共に、また神によって治める立場につくということであります。これもキリスト者にとっても、無縁のことではありませんですね。私たちがキリストにあって、キリストと共に神の国をすべ治めるという約束ですね。黙示録を読んでもいろんなところに出てますけれども、例えばパウロはですね、あなた方はですね、天使をも裁かなければいけないのに、なんで教会の中の問題を裁くことができないのか、なんでこのいわゆる世の中にある裁判所に行かなければいけないのかと言ってるわけですね。またはパウロはローマ人への手紙の16章で、あなた方の足でサタンを踏み潰すっていうふうに書いてます。このように裁きとなってくるんです。裁くときにその裁きの座につくわけなんですが、その時に裁きの霊となってくださる。つまりこの善悪の分別をつけることができる御霊を与えてくださるということです。素晴らしいですね。今でも私たちに何が正しいことなのか、神の道は何なのか、そして何が間違っているのか、それを分別ができるようにしてくださる御霊が与えられているわけですね。そして次には、攻撃してくる者を城門で追い返す者にとって力となられる。この戦いにおいて神様が力を与えてくださる。信仰の戦いであって、肉との戦い、世の戦いにおいて神様が力を与えてくださるんだということがここで約束されているわけなんです。けれども、大勢の人はそのような残りの民ではないわけですね。で、7節と8節、そうだ、7節と 10節までですね。7節から10節まで読んでみたいと思いますが、しかしこれらのものもまた、ぶどう酒のためによろめき、強い酒のためにふらつき、祭司も預言者も強い酒のためによろめき、ぶどう酒のために混乱し、強い酒のためにふらつき、幻を見ながらよろめき、裁きを下すときよろける。その食卓も吐いた汚物でいっぱいで、余すところもない。彼は誰に知識を教えようとしているのか、誰に啓示を悟らせようとしているのか、血離れした子にか、乳房を離れた子にか。彼は言っている。戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少しと、酔いしれている人たちが一般の民ではなく、見てください、祭司と預言者なんですよ。 ゲロを吐きながら幻を見ていると。すいません、汚い言葉ですが、ここに書いてあるのはまさにこの話です。で、そのような状態でいるんですが、イザヤの予言をあざけっているんですね。それは赤ちゃんに対する、子供に対することなんですかと言ってバカにしているわけなんです。で、ここでこの戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則とありますが、これはですね、新共同訳だとそれに、このヘブル語もちゃんと載ってますね。戒めに戒めっていうのがサウラサウ、サウラサウで、規則に規則っていうのがカウラカウ、カウラカウって過去書きになってますね。で、これは子どもの暗唱ですよ。そのようにしてバカにしたわけなんですね。でも本人たちは酔っ払いながらこれをやってると、こういう幻を見たりしているという状態であります。で、これは一体何を表しているか。ちょっとある例を取りたいと思いますが、あるゴスペルグループの人たちとですね、お話を、交わりを持ったことがあるんですけども、いろんなところに行って、いわゆるリベラルと言われている教会の、神学校でその歌を歌ったと。リベラル、自由主義神学と、日本語では言いますけれども、そういうグループの人たちもいるわけなんですが、そこで歌を歌った後にですね、その新学生たちは本当にびっくりしたんですね。みんながこう笑いながら歌ってると、それ自体がその喜びながら歌ってる、笑顔をこう持ちながら歌ってるということ自体が驚きだったんですね。そして、終わった後にですね、こういうふうに言ってきたらしいですね。私たちが歌ってる歌ってこっちの方ですって言って、カラオケで使うような歌謡集ですよ、それを出してきたということです。わかりますか。世の人たちと何ら変わりのない生活をしてるんですよ。で、牧師になるというのはちょうど皆さんが職業を得てですね、仕事をするのと同じなんです。でも彼らが語っている内容は非常に難しいんです。どこどこの神学者がこうこう言ったと言って、何を言ってるのかがさっぱりわからないような小難しい神学があってですね、本当にわけわからないんです。そういう人たちにとってこの言葉を、聖書の言葉をそのまま信じていくということはあまりにも単純なことであり、子供、日曜学校の子供だったらいいかもしれないけどもね、というような信仰なんですよ。で、後でもこのお話ししようと思ったんですけども、今から話しますけれども、そのような傾向をいわゆる福音派と呼ばれている、エヴァンジェリカルと言われている教会の中にも、その自分たちがこのバカになってイエス様の十字架を信じ、神様の言葉をそのまま信じていくのがですね、なんかバカバカしいと感じているのかなんかわからないんですけれども、もっとその教会のように社会的な責任を負ってみたり、またはこの他の学問で心理学であるとか、いろんなものを組み合わせてみたりとかですね、いろんなものによってこの世の中に合わせようという努力をし始めてしまっている姿を見ると、私は残念に思うわけなんです。そして、本当にイエス様の福音の根幹であるイエス様が 少女のから聖霊によって身ごもり、完全に罪なき人生を送られ、奇跡も行われ、十字架につけられ、3日目にこの体を持ってよみがえられて天に昇られて、そしてまた神の国を建てるために戻って来られるという、これも文字通り私は信じていますけど、皆さんどうでしょうか。文字通り信じています。でこれに引け目を感じてですね、いやーこれはこういう解釈であると、これをこういう神学はですね、先進国でしか通用しません。発展途上国に行ってですね、医療技術もなく、またはかその病院に行くお金がなくですね、ただ祈ることしかできない人に対してですよ、奇跡のイエス様の奇跡の言葉を見せるときに、いやーこれはですね、イエス様が行われた奇跡というのは、後世の弟子たちがイエス様に神性、神の性質を与えるために作り上げた、付け加えたその挿入句なんですよと、何の効力もないんですよ、何の効力もないんです。わかりますか。文字通り信じなければ効力が全くないんですよ。問題は聖書にあるんじゃないんですよ。問題は私たちの信仰が足りないからなんですよ。医療技術、医療制度が発達している、その物質があって豊かにされてるから、それに頼れるから、死んだのに生き返ったというイエス様の力、神様の力を信じてないんですよ。福音っていうのは本質的には力なんですね。知識じゃないです、力なんですよ。すみません、興奮してきましたけど、こう書いてます。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには何ですか、神の力です、なんですよ。今このようにして学んでますけど、知識じゃないんですよ、力なんですよ。本質は人を変えるんですよ。本当に癒されていくんですよ。でここでですね、先ほどの戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則という言葉ありますが、line upon line、 precept upon precept って英語では書いてあります。で line upon line という言葉があるんですが、それは、日本語に訳したら一行ずつというふうに言ってもいいようなですね、言葉なんですけれども、一つずつ一つずつですね、この御言葉を見ていくというふうに読んでいくことができるかもしれません。で、私が大学生の時に、このなんかでっかいですね、こう集会があったんですね。でチャック・スミスという人がアメリカから来たと。ですごいもうね、イエス革命が起こった素晴らしい先生であるということで、おおそうなんだと思ってですね、まあ、その時はいろんな集会に通ってましたんで行ったんですね。そしたらですね、まずヨナの話をしたのかな。で次にサムソンの話をして、ただただ聖書の話をこの淡々と言ってるだけなんですよね。で私はですね、眠るんですけど、単純な教えさえも実は自分自身が行ってなかったということに後に気づきました。あんたこれ分かってますよね、先生分かってますよってその時は思ってたんですけども、それさえも分かってなかったんですよ。それさえも分かってなかったというのに後で気づきました。でだから本当に単純に信じ、一つ一つをそのまま受け入れていくということがいかに大事か。で裁きとして神様が次のことを行われます。イスラエルに対して、北イスラエルですね、誠に主はもつれた舌で外国の言葉でこの民に語られる、 主は彼らにここに憩いがある、疲れたものを憩わせよ、ここに休みがあると仰せられたのに彼らは聞こうとはしなかった。主は彼らに告げられる、戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少し。これは彼らが歩くとき後ろざまに倒れ、手足を折られ、罠にかかって、捕らえられるためであるとありますね。彼らがそんなに複雑な言葉が欲しかったら、単純な言葉を嫌うんだったらば、分かりました、じゃあ私は複雑な言葉を与えましょうと言って、外国の言葉を与えますよと。つまりアッシリアの人たちがやってきて、自分たちには理解することもできない言葉をですね、語っている。これが神様の裁きだったんです。そして神様はですね、憩いがある、疲れたものを憩わせる、ここに休みがある。私たちは神様の戒めを受けるとですね、この憩いがあるんですよ、休みがあるんですよ。基本的に神様の言葉を聞くというのは自分を否定することなんです。自分の今やってることを認めてもらうためにですね、これを読んだら今もう帰った方がいいです、ですね、読まない方がいいです。あなたの今のやってるのは間違っているというのが前提なんです。聖書は全て神の霊感によって書かれて、どうですか、教えと戒めと強制と義の訓練のために有効ですよ。教えがあって戒めがあって、そして強制、義の訓練、この順番ですね。だから憩いがあるんです。それを過ぎたらですね、私たち憩いがあるんですよ。でもそれを聞こうとしなかった。それで主がですね、彼らがつまずき倒れて罠にかかって捕らえられるということが、その通り、その単純な言葉通りに彼らになってた。アッシリアによって倒される、敵によって倒されるよっていう単純な言葉通りに彼らが倒れていったということなんですね。で、私、単純な言葉をですね、愚直に信じたい、信じたいんですね、信じていきたいんですね。今は理解できない、聖書に書かれている全てのことは理解できない、でも愚直に信じたいんです。その通りになった時に恥を見ないためにで、ここまでが実は前置きなんです。13節までが、14節を見てください。それゆえあざける者たち、エルサレムにいてこの民を物笑いの谷にする者たちよ、主の言葉を聞け。あなた方はこう言ったからだ。私たちは死と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。たとえにわかに、にわか水があふれ肥えてきても、それは私たちには届かない。私たちはまやかしを酒どころとし、偽りに身を隠してきたのだからとありますが、エルサレムにいる人たちが実は、この中心、これ今までこの前置きだったんですよ。で、そういう北イスラエルの人たち、アッシリアによって捕らえ移されていった人たちを見て、あいつらバカだよな、本当にもう酔っ払って偶像礼拝して何やってるんだが、ね、バカにしてたんですよ。主の言葉を聞けというふうに言って、彼ら自身に大きな問題があったわけ でそれが何かというと、ですね、この死の契約を結びとありますが、これエジプトとの契約なんです。アッシリアがこのユダの国、そしてエルサレムへとこの勢力を伸ばしていることにおいて、今度その大国の一つ、南にある大国であったこのエジプトからの援助を得るための契約を結んでいたわけなんです、ユダの国が。で、それをイザヤは死と契約を結んでいると、黄泉と同盟を結んでいると、にわか水があふれて越えてくるよというふうに予言していたわけなんです。で、これはこの15節で言っているのは、そのイザヤの言葉に対して当てこすってるんですね。どうせ私たちは死と契約を結んで、黄泉と同盟を結んでますよ。で、私たちはまやかしを酒どころにして偽りに身を隠してるんですけども、
にわか水が溢れて越えてきてもそれは私たちには届きません。
でこう言ってるわけなんです。ですね。わかりますか。
私たちが先ほど話したこの今のキリスト教のこの状況に戻しますと、あ、リベラルの教会ね、本当何やってるんだろうね。
私たちはね、きちんと正当的なもう福音主義ね、神様の言葉、これはね文字通り一字一句神様の言葉で誤りない霊感を受けた言葉で、ね、私たちはキリストの福音を信じています、ね、
本当に何をやってるんだろう教会はというふうに見下していたら、この神様の言葉を聞かなければいけないわけです。
黄泉の同盟、まやかし、偽りとあります。
私たちが信じている、
私たちは文字通り神様の言葉を信じていますと言いながら実践を実際にはしていないまやかしがあるんですよ。隠れていることがあるんですよ。ですね。
私たちが神様の言葉を聞いて、自分が他の人には言えないこの良心の呵責がある。あ、これはまだちゃんとやっていないということがある。まあ、でも何も後で来ないわ。大丈夫と言ってにわか水が加えてきても、まあ大丈夫かなとですね、思っていたらまさにこの状態なわけなんですね。ですか。
そして16節で、だから神である主はこう仰せられる。見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖のたっとい頭石。これを信じる者は慌てることがない。はい、ここにまた戻ってますけれども、エジプトではなくてシオンにのみこの頼れる石があるんだよということでありますけれども、試みを経た石とありますが、これは何度も何度も検査を経ているわけですね。で、合格のその合格証が与えられている商品、製品みたいなもんですよ。ですね。イエス様ご自身がこの生ける石であるということを第一ペテロに書かれていますけれども、どんなに私たちが批評しても何をしたとしてもですね、イエス様はその試みを経てもなお固く立つ方なわけなんですね。でも私たちはイエス様により頼むことをせず、他の関係をもっと大事にしていくという過ちを犯しているわけなんです。今差し迫っているこの問題があって、それをイエス様のみに頼っていくのではなくて、人との関係であったり、物であったり、人の言葉であったり、自分の今までの経験であったり、他のものに頼ってるわけです。でもそれは神様は全部押し流しますよっておっしゃってるわけですね。それで次をご覧ください。私は公正と公正を計りに縄とし、正義を重りとする。氷はまやかしの酒どころを一掃し、水は隠れ家を押し流す。あなた方の死との契約は解消され、黄泉との同盟は成り立たない。にわか水があふれ越えてくると、あなた方はそれに踏みにじられる。それは押し寄せるためにあなた方を捕らえる。それは朝ごとに押し寄せる、昼も夜も。この啓示を悟らせることは全く恐ろしいとあります。ですね。今までごまかしてきているものがことごとく押し流されるんだよということであります。 20節を見ますね。寝床は身を伸ばすには短すぎ、毛布も身をくるむには狭すぎるようになる。実に主はペラツィムの山でのように起き上がり、ギブオンの谷でのように奮い立ち、その御業を行われる。その御業は異なっている。またその働きをされる。その働きは比類がない。だから今あなた方はあざけり続けるな。あなた方を縛る枷がきつくされるといけないから。私は万軍の神主から全世界に下る決定的な全滅について聞いているのだとありますが、続けてですね、エジプトに頼ってはいけないという戒めをここで話しています。
そして私はこれから私自身がアッシリアからあなた方を救う計画を行われるんだということをここで同時にお話になっているんですね。ちょっと説明します。まず寝床ですけれども、もう奥も見送る身には狭すぎる。これエジプトのことですよ。エジプトに頼ったところであなた方は不自由になるよと。なんか狭いベッドでね寝るのって辛いじゃないですか。たまにこうホテルでね、5つ星のホテルに泊まってもうねこう大の字になってああとかって寝れるんじゃなくて、こう狭いところでね寝てる、そのような感じですよ、ね、エジプトに頼ったらそのようになっちゃうんだよ、自由がなくなるんだよ。で次にペラツィム、ギブオンの谷ってありますよね。これは覚えてらっしゃるですか、ね、ユダが主によって勝利していく決定打となる戦いなんですが、ダビデがイスラエル、ユダの王だけではなくて、このイスラエル、統一イスラエルの王様として建てられたそのすぐ後にペリシテ人がやってきたんですね。そしてダビデが神様、ペリシテ人と戦うべきですか、どこに行けばいいでしょうかとこう伺いを立てた後に神様が指図をされて、そして戦ったところがそのこのペラチム、またギブオンの谷ですね。ですね、ちょっとお待ちくださいね。水が破れ出るように私の前で私の敵を破られたというこの意味で、このペラチムというこの言葉がありますけれども、まあ、そのような出来事が起こったわけなんです。だから初めに戻りなさいユダたちよと、主が戦ってくださるんだと。ダビデが戦って初めに勝ったようにですね、統一イスラエルで勝ったようにあなた方も勝つんだと。そして22節でこのあざけり続けられた、あなた方を縛る枷がきつくされるといけないからと。エジプトに頼ったらかえってそれがあなた方の枷になっていくよ、縛っていくよと。私たちはですね、この目の前にあるものに頼ったら、イエス様のみに頼っていくということをするとですね、いやそれじゃなくてまだ他にもいろいろあるでしょうって、で他のものに頼っていくとその他のものが後になって自分にとって不自由を与えてくるわけなんですよね。不自由さを与えてくるわけです。そして、23節から29節までですけども、一つの例えをこのイザヤは話しています。あなた方は私の声に耳を傾けて聞け、私の言うことを注意して聞け。農夫は種をまくためにいつも耕してその土地を起こし、まぐわでならしてばかりいるだろうか。その地面をならしたらウイキョウをまき、クミンの種をまき、小麦を畝に、大麦を定まった場所に、裸麦をその境に植えるではないか。農夫を指図する神は彼に正しく教えておられる。ウイキョウは脱穀機で打たれず、クミンの上では脱穀者の車輪を回さない。ウイキョウは杖で、クミンは棒で打たれるからである。パンのための麦は砕かれない、脱穀をいつまでも続けることがないからだ。脱穀者の車輪を回しても馬がこれを砕きはしない。これもまた万軍の主の元から出ることで、この計りはその計り計りごとはくわ屈しく、そのおもんばかりは素晴らしいと。なんかね、ちょっと私たちのあんまり分かんないかもしれませんけど、まあ、その植え種る植えと、その食物によって、作物によってですね、その脱穀の仕方とかこの違うんだと。これ踏みつける方法もあるけれども、そうしないのもあるじゃないかということなんですね。だから今ユダの人たちがアッシリアに踏みつぶされるというふうに思って、だから主にのみ従いなさいと言ってることがですね、バカバカしく聞こえるわけなんですよ。なんでだって、ちゃんと軍事同盟を結ばなきゃどうしようもないじゃないですかということなんですね。けれどもそのようにはならないよあなた方。他の国々がアッシリアに潰されているのを見てるけども、それは一つの種じゃないかと。けれどもあなた方は違う食物の種なんだよと。だからあなた方にはまた違う方法があって、私はあなた方をこの踏み潰されるようにはしないよという、その約束なんですね。この世で行われていろんなことが起こって、ね、例えばね、この経済的に大変な、まあ、日本、世界中がそうですけれども、ある人たちがこうなってしまったです、ね、じゃあ私たちもその方法を取るべきか。いや、神様に祈ってですね、頼っていかなければいけない。いやー、でもやっぱり私たちにも来るでしょう、襲ってくるでしょう、そのこの強行はと言ってですね、やっぱりこういう対策を取ろうとかって言ったら、このことに当てはまるわけです。いや、そんなことないよと。私はあなたに特別な計らいがあるんだよということを今ここでおっしゃっているわけなんです。では29章入りますね。いいですか。29章はアリエルという言葉から始まります。ああ、アリエル、アリエル、ダビデが陣を敷いた都よ。 年に年を加え祭りを巡ってこさせよ。私はアリエルを虐げるので、それはうめきと嘆きが起こり、そこは私にとっては祭壇の炉のようになるとあります。アリエル、まあ、知っている方はね、たくさん聞いてらっしゃるかもしれませんけども、もともとですね、2つの意味があるんですね。これ神の獅子という意味があります。1つはダビデが陣を敷いた町、祭りを例年行っている町、勇ましく神の壮健さがあるわけですね。ダビデがこの王となった時に初めの方で行ったことは何ですか？神の箱を、ね、自分の町に持っていく作業ですよ。それを行いました。で、力いっぱい主の前で踊ったんですね。これがアリエルですけれども、もう一つの意味があって、祭壇の炉という意味があります。幕や神殿の外庭に聖堂の祭壇がありますね。そこで、この燃やされるわけですよね。バーベキューのようにしていく生贄がね、二つの意味があるんです。つまりここでかけてるんですけれども、壮健な町、この勇ましい町が今祭壇の炉の中にいるように火の試練を受けているということであります。では続けてみます。私はあなたの周りに陣を敷き、あなたを前哨部隊で囲み、あなたに対して塁を築く。あなたは倒れて地の中から語りかけるが、あなたの言うことは塵で打ち消される。あなたが地の中から出す声は死人の霊の声のようになり、あなたの言うことは塵の中からのささやきのようになるとあります。今アッシリアがエルサレムを包囲している状態です。陣を敷き、前哨部隊、類を築くですね、包囲しています。そしてあなたの声が本当に小さくなって、この塵の中で打ち消される、で地の中から語りかけるというふうになってしまっている状態であります。今彼らの自尊心が砕かれるように神様が仕向けていると言ってもいいでしょう。私たちが自分たちに都合の悪いことを言われたらですね、こう声が小さくなってきますね。今まではこういろいろね反論してたんですけど、こう追い詰められると声小さくなりますね。で、あなたは一体どっちなのって、ね、例えばイエス様信じるの信じないのって言った時に、ね、信じないよってね、正直に言えばいいんだけどプライドで言えないんですよ。というのが今のこの状態ですね。こうもうこう本当に追い詰められている。そして神様が今砕かれようとしてです、火の試練に合わせておられる、試みに合わせておられるわけなんです。でそこで神様がアッシリアを砕かれる、潰される働きを行われます。しかしあなたの敵の群れも細かい埃のようになり、横暴な者の群れは吹き飛ぶもみ殻のようになる。しかもそれはにわかに急に起こる。万軍の主は雷と地震と大きな音を持って、つむじ風と暴風を焼き尽くす火の炎を持ってあなたを訪れる。アリエルに戦いを挑むすべての民の群れ、これを攻めて、これを取り囲み、これを虐げる者たちは皆夢のようになり、夜の幻のようになる。飢えた者が夢の中で旅、目が覚めるとその腹が空であるように、乾いているものが夢の中で飲み、目が覚めると何とも疲れて喉が干からびているように、シオンの山に戦いを挑むすべての民の群れもそのようになると。アッシリアの18万5000人の軍隊ですよですね、がことごとく潰されると。一人の主の御使いが、主の使いがですね、ヤーウェの使い、イエス様ご自身です。ヤーウェの使い、この太字で主で使いと出たら、新改訳ですね、太字で主出たらこれはイエス様だと理解してください。受肉前、イエス様が赤ちゃんとしてお生まれになる前のイエス様です。ですね。で、一夜にしてですね、みんなやられちゃうんですよ。で、今そのことがこう霧のようにですね、幻のようになくなるということであります。で神様はこのことを私たちにもしてくださってるわけですね。イエス・キリストの十字架と復活の御業によって、ね、誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものである、ね、古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなった。
いや私こんな問題抱えてまだ古いものたくさんあるんですけど、古いものは過ぎ去った、古いものは過ぎ去った。信仰の問題なんですよ。信じるんですよ。古いものは過ぎ去った。今持っている恐れは夢なんですよ。実体がないんですよ。記憶なんですよ。あなた方はすでにキリストと共に十字架につけられていると。で、今私が生きているのはキリストを信じる信仰によってだ。キリストが住んでおられると。実質じゃないんですね。で、これを信じるしかないんです。実際に古いもの出てくるから、出てくるから信じるんです。死んだとみなすんですね。だからこのアッシリアとの戦いというのはまさに私たちの信仰の戦いであります。いやー、そうじゃなくて私こういうふうにやってってなりますよね。やっぱりなりますよね。十字架以外にもってなりますよ。やっぱりこれやんないとね、この人との関係持ってないとうまくいかないからなりますよ。信仰の戦いなんです。信仰の戦いなんです。で、次に再び神の教えについての話があります。のろくなれ、驚け、目を固くつぶって見えなくなれ、彼らは酔うが葡萄酒によるのではない、ふらつくが強い酒によるので、よるのではない、主があなた方の上に深い眠りの霊を注ぎ、あなた方の目、預言者たちを閉じ、あなた方の頭、先見者たちを覆われたから。はい、彼らにはユダの人たちのこの預言者と先見者たちにはうわーって言って酒で酔っ払って吐くような問題はなかったということです。ですね。ところが霊的にはこの深い眠りの霊が注がれているよということです。まさにさっき私が話したチャック・スミスの説教を聞いていて、あまりにも単純で眠ってしまった、そのことを言ってるわけなんですよ。ね、説教中寝ちゃう時ありますよね。だから寝た時にこれが深い霊ができたってことじゃないんですけれども、態度ですよ。態度、御言葉に対して研ぎ澄まされているかですよ。御言葉に対して、まあ、もうちょっとね楽しい話してくれないって、なんかちょっと令和をもっと増やしてね、そしてこうなんかもっとちょっとねこう楽しい話こういろんなこと言ってくれないとつまんないですよ。あと牧師先生もう1時間も話してますよ。一体何なんですか。30分にしないとね、新しく来た人ダメじゃないですか。これですよ、ここで言ってるのは。まさに鈍っちゃってんですよ。眠りの霊なんですよこれ。で、11節でこう書いてます。そこであなた方にとっては全ての幻が封じられた書物の言葉のようになった。これを読み書きのできる人に渡して、どうぞこれを読んでくださいと言っても、これは封じられているから読めないと言い、またその書物を読み書きのできない人に渡して、どうぞこれを読んでくださいと言っても、私は読み書きができないと答えよう。はい、言い訳が、この2つの言い訳があるわけですね。ですか、文字を読むことができる人はこれは封じられて、あまりにも難しい書物ですから封じられているんですと答えるわけなんです。そしてあまり勉強してない人は、いやいや私わからないんですよ、勉強してないからという言い訳をするわけなんです。最初の言い訳ですけれども、これキリスト教会でいっぱいやってるんですよ。いっぱいやってる。例えば黙示録ですか、こう書いてます。22章の10節を開かなくてもいいんですけども、この書の予言の言葉は封じてはならない、時が近づいているからである。イエス様が戻ってこられているのは近いんだから、この書物の言葉を封じてはならない。じゃあ黙示録を一つ一つその通り見ていきましょうとなると、これはいろんな意見があって、終末論はいろんなことがあってですね、これをやると教会が混乱するんですよ、ね、封じられた書物ですからというのが大半なんですよ、今の教会。ゆゆしきことです。私がアメリカで頼まれてですね、イエス様の再臨について話したときに、目の前でどこからかの宣教師が来てですね、その大勢の人がその教会の人たちで、そこの宣教師の人が来てですね、淡々といかに私がカルト的な聖書教師であるか話されました。ほとんど信じてませんよ、こんなこと。再臨のこと、神の国のことあまり考えないで、救いのことを考えましょう。景況のこともあまり考えないで、 平家のことを考えないでどうやって伝道できるのかって私は逆に思ってしまいます。イエス様がすぐに来るっていうことがわからないでどうやって伝道できるのかって私は思いますよ。今ね興奮してんですけれども、今書いてあるじゃないですか、封じてはならないって言ったのに封じましょうって言ってるんですよね。文字通り言ってるじゃないですか今で、封じてるんですよ。それがいわゆる聖書を知っていると言われている人たち、読み書きができる人たちが言っている言い訳なんですね。そしてもう一つは、私わからないんです、ね、ちゃんと聖書まだ勉強してないから、すいませんってこうやるんですよ。ですか、読まないんですよ自分で。いや牧師先生聞かないとこれ、こうなっちゃうんですよ。読まないんですよ。でキリスト教書店に行ってもですね、聖書についての解き明かしの本は流行らないで、私準備してる時もう100ほぼ 100% 英語なんです。ないんですよ日本語で、ないんですよ。英語にはたくさんあるのに、でそれが訳されてあってもすぐ絶版になっちゃうんです。すごくいいのが硬すぎてって言って眠っちゃうって言ってダメなんですよ。わかりますかこの現状。それでなんだっけ、何を話そうとしたんだっけ、忘れちゃったな、興奮してあ、そうです、思い出しました、思い出しました。あ、後で出てきます、後で出てきます。わからないっていう問題じゃないんですね皆さん、わからないっていう問題後で出てきますけれども、信じるだけでいいんです、うん、これは後で話します。素直に信じていく謙虚さだけでいいんです、ね、ちゃんそのでっかい神学校で習う神学の知識必要ないんですね。それは後で話します、いいですか。でそこで主は仰せられた、この民は口先で近づき唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている、彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない、それゆえ見よ、私はこの民に再び不思議なこと、驚き怪しむべきことを知る、するこの民の知恵ある者の知恵は滅び、悟りある者の悟りは隠されるとあります。はい、初めの言葉は聞いたことありませんか。福音書に何度も出てきますね、イエス様がパリサイ人に対して引用された言葉ですよ、ね、口先ではあなた神を敬うけれども、この唇では心は私から離れているという言葉ですね、よく出てきますよね、出てきます。で、この形式化ですね、形式化、私たちにもいつも危険として迫ってくるわけです。心が離れているのに口では敬っている、ね、先ほどから言いました、私たちはねちゃんと聖書の言葉を信じてます、ね、神様の言葉です、ね、再臨も信じてます、心口では言ってるんですよ、言ってるんですけど実際に再臨の話をするといやいやいいですいいですいいです、こう二重基準なんですよ、ダブルスタンダードになっちゃってるんですですね。でこれを繰り返してるとどうなるかって言ったら形式が始まるわけです。教会には行ってるしその形はあるんですけれども心がないんですよ、御言葉が生きてないんですよ、その通りになってないんですよね。言ってることは正しいんですよ、でも行ってることが違くなっちゃうんですね、ということが起こると。そしてその時に私たちは疲れてきます、形式でやってるから。でそれはもはや神様の命令を受けて応答しているのではなくて、そのいわゆる人間のこの命令になってしまっているからです、ね、あ日曜日は教会行かなきゃいけない、ね、10時半から始まる、ね、奉仕があるからそれをやって、あそうだギターを弾ける人はちゃんと賛美をしなければいけない、ね、でこれ全部人の教えになっているわけですよ、という状態ですね。そしてそれゆえ見よ、私はこのために再び不思議なことを驚くべきはしていくと、この民の知恵ある者の知恵は滅び、悟りある者の悟りは隠されると、ね、自分たちが正しいと思っているこれは知恵だと、ね、神様の言葉そのまま信じるんじゃなくて、ね、こういうふうにやり方があるんだからと言っている、それが後で、ね、滅びるよと、意味のないものになるんだよって、
というふうに言っているわけなんですね。で、次いきます。ああ、主に自分の計り事を隠す、深く隠す者たち、彼らは闇の中でことを行い、そして言う、誰が私たちを見ていよう、誰が私たちを知っていようと。ああ、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じに見なしてよかろうか。作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、彼らは分からずやと言えようかと、はい、ありますですね。これしませんか。私たち罪を犯すときですね、15節。罪を犯すとき、必ずこの前提があって犯すんですね。誰も見てない。神様も見てない。って思わなかったら罪を犯せませんよね。神様その目の前におられると思ったら罪を犯せませんよ。でも誰も見てないから犯せるんです。でそうするとどうなるかって言ったら、物を逆さに考えてるよと。陶器が陶器師、陶器師もちろん神様ですね。陶器は私たちのことです。だから神様の、自分たちのレベルに神様を落としてるわけです。見ることができない神様に落としてるわけです。そしてここの箇所は実はローマの9章パウロが引用している箇所ですね、神の主権について話しているときにこのあるわけです、ね、いろんなことが起こります。私たちに神の選びがあります。救いに選ばれる者がいて、また頑なにされる者もいます。だったらなんで私たちを責めるんですか。神様が行っておられるんだったら何を言ってるのかと。まずそうやって神様に言い逆らっているあなた方は何なんですか。そしてここの箇所ですね。陶器師を作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかった。陶器は陶器師に、彼は分からず屋だと言えようかというふうに書いてあるわけです。これの戦いなんです。私たち神の主権を受け入れられるかどうかの戦いです。これがへりくだりなんです。イエス様がゲッセマネの園で、どうかこの杯を私から遠ざけてくださいと、これが私が願っていること。けれども私の願い通りではなく、父の御心に通りにしてくださいますよ。この戦いですね。これがもう死ぬまで続きますね。死ぬまで続きます。私の意思と神の意思、どっちを選ぶのか。で、神様の意思に自分を明け渡したときに、初めて平安がありですね、喜びがあり、ね、本当に神様のこの陶器としてですね、生きていくことができるわけですね。では17節から21節まで。もうしばらくすれば、確かにレバノンは果樹園に変わり、果樹園は森とみなされるようになる。その日耳敷いた者が書物の言葉を聞き、盲人の目が暗黒と闇の中から物を見る。へりくだる者は主によっていよいよ喜び、貧しい人はイスラエルの聖なる方によって楽しむ。横暴な者はいなくなり、あざける者は滅びてしまい、悪をしようと伺う者は立ち滅ぼされるからだ。彼らは噂話で他人を罪に陥れ、縄文で裁きをする者の上げ足を取り、正しい人を虚しい理由で覆すと、あります。素晴らしい回復の約束が書かれてますね。まず、果樹園に変わると。果樹園が森となる。これはイエス様が戻ってこられて、そしてその、この荒れ地がこの果樹園に変わるという、このイザヤの他の箇所でたくさん語られてますけども、その一つでありますね。けれども、いつも話してますけど、その、前置きみたいな一部を私たちは今の時代、この今のイスラエルの中で、見ることができるわけですね。でもやっぱり究極的には神の国が到来しないとこれは来ません。でその時の話がここでされています。で主にこの28章29章で注目しているのが神の教えですよ。神の言葉を聞くことができるという回復なんです。耳敷いた者が書物の言葉を聞くと、盲人の目が物を見ることができると。私たちも霊の目と霊の耳が開かれてほしいですよね。どんどんどんどん開かれてほしいです。でその決め手となる態度、心の態度が次に書いてあります。へりくだる者は主によっていよいよ喜び、貧しい人はイスラエルの聖なる方によって。ここです。へりくだりと貧しさです。これが神様の言葉を聞く時の態度になるわけです。そのまま信じていく、権威ある神様の言葉として信じていくことができるかどうかなんです。テサロニケの若いクリスチャンたちに対しても、本当に新しく信じた信者たちに対してですね、パウロがこういうふうに言ってますが、
こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の使者の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのですと。神の言葉として受け入れたんだ。そして他のところでは、こう書いてます。言葉だけによったのではなく力と精霊と強い確信とによったからです。ただ聞いて知識的に得るのではなくて力と精霊と強い確信とによってその言葉を真面目に受け取ってしまうということですね。文字通り受け取ってしまうということです。神様の警告の言葉があったらもう恐れおののくわけですね。慰めの言葉があったらそのまま信じて慰められる。また備えてくださるという約束があったら、あ、もう備えてくださるんだと言って喜ぶ。この素直な言葉、心ですね。これがこの鍵になるわけです。そしてこの21節のところでですね、この横暴なものについての特徴が書かれていますけれども、噂話どうですか。簡単にやってますね。口による罪ね、物を盗むことはしないかもしれません。勧誘をしてないかもしれませんですね。そういう悪いことはしないかもしれない。でも口による罪っていうのはやってしまいますね。これ傲慢ですよ。横暴のものの一つですよ。そして縄文で裁きをする者のあざきりを、だから神ああ足上げを取りです。上げ足か、上げ足、足上げじゃない、上げ足これちゃんと神様に立てられている、この権威が与えられている人をですね、上げ足を取っていくっていうことですよ。そして本当に主のために骨折ってる人をですね、窮地に陥れていく、この正しい人を虚しい理由で覆すと、いうことですね。戒めなければいけません。戒めなければいけません。教会の中で怒っちゃうんです。で、私がまた何か怒ってしまうとまずいんで、まあ、ちょっと冷静に話したいと思いますけれども、本当に牧師によってこういう悪いことされた、ああいう悪いことされたという牧師の批判というのをたくさん聞くわけですね。本当にこれもひどいことやってるなというふうに感じる時もあるんですけれども、今度はですね、牧師の方は黙ってるんですよ。でね、リーダーですから黙ってるって叱るべきなんですけれども、どれだけ大変なことを受けてるかっていうのをあまり話されていません。話されていません。ある時にブライダル、ある時にある集会で、ね、のずっと前にあったですね、この牧師さんの奥さんがいたんですね。でちょうど、あ、どうしたんですかって言ったら、まあ、辞めさせられた教会は今ブライダルやってますって、食べていかなきゃいけないから。理由が何か他の人から聞きました。家庭訪問してくれなかったから。なんかとんでもない罪を犯したのかなって私思ったんだ。で、ある教会、また別の教会も教会員が増えてないから。何なんですかって私思いましたね。あ、興奮したくないんですがな、わかりますか。ここですよ。裁きをする者の上げ足を取り、正しい人を虚しい理由で覆すなんですよ。簡単にやってるんです。私たちに必要なのはへりくだりなんです。心の貧しさなんです。御言葉をその通り受けていく、その必要なんですよね。そして22節、それゆえアブラハムをあがなわれた主はヤコブの家についてこうおせられる。今からはヤコブは恥を見ることがない、今からは眼色を失うことがない。彼が自分の子らを見、自分たちの中で私の手の技を見るとき、彼らは私の名を聖とし、ヤコブの聖なる方を聖とし、イスラエルの神を恐れるからだ。素晴らしいですね。神様を聖としていく。神様が一番なんだ、神様が中心なんだですね。神様中心の生活に変えられて、そして心の迷っているものは、はい、悟りを得、つぶやくものも教えを学ぶですね。もうずっとテーマが分かりますか。悟りを得ること、教えを学ぶことですね。この28章と29章、ずっとですね、もうこの神様の教えと御言葉を素直にそのままへりくだって受け取っていくことの、まあ、この霊的な課題ですね、について書いてありました。以上です。お祈りします。天皇お父様、ありがとうございました。感謝いたします。どうかしよう、御言葉のリバイバルが起こりますように。神様、どうかあなたが私たちを憐れんでください。そして本当にいつも
神様、私たち憐れんでください。眠くなってしまいます。特にこの豊かなこの日本の、この地に住んでいると、他のものに頼ること、また他の人たちとの関係に、人との関係に頼ることも本当に簡単です。それでうまくやっていけるからです。天のお父様、けれども私たちを砕いてください。そして本当にいつもあなたの御前で、心の貧しいものは幸いであるとイエス様が言われた、悲しむものは幸いであるとイエス様が言われた、いつもそういうへりくだった心を持つことができるように、あなたの御言葉をその通り受け入れていって、そして本当にあなたを喜んで聖なる方としていく生活を歩むことができますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。